この橋本とあの深いつながりがありまして、はい、そうですよね南さん。
そうです、
はい、というのは、
まあ、あの橋本氏とあの提携しておりまして、橋本の空き家の悩みの相談の方は結構あのうちの方に相談来ていただけるんですよ。
多いんですか？
はい、多いです、
うん、はい、
で今度もあれですよね、あの一緒に、セミナーをやったり共同でやったりとか、
はい、はい、また後ほどそれはご紹介するとして、
はいは
い、今いろんな問題をこうお持ちになる方っていうのはどういうその悩みが多いんですか？
一番多いのはやはりあの相続をして、手放したいっていう方多いですね。
手放したい、
はい、もういらないからとか、うん、売却したいとか、そういう方が結構多いです。
なるほど、それがやっぱり一番ナンバーワンですか？
ナンバーワンですね。
そうですか、
はい、はい、
でね、あのすごくびっくりした、私もこれに関わりだしてびっくりしたんですけども、あの土地だとか不動産っていうと何かこう値段がつくもの、売れるもの、売って利益が出るものだとかお金が入るものってそういうふうに考えてたんですけど、うん、これがね結構違うんですよ。
どう違うんですか？
もうあの管理できないから負の遺産としてね、あの相続はしたんだけど負の遺産としてもうとにかくお金をかけたくないからただで手放したいっていう、こういう相談結構多いですよね。
多いですね。
おお、うん、どうなんですか今、例えば親父からあるいはおじいちゃんからもらった家屋、
はい、
もちろん土地があるからある程度のその対価にすることは期待をする、
はい、
そうではない、むしろ負の遺産といいますか、文字通りそれに追加のお金がいるという話。
そうです、もちろんあの売れるというか売却できる物件もあるんですけど、大体は皆さんが思ってるほど価値がない。
ああ、はい、思うほど価値がないですよ、
はい、
まあ、これが一番多いですか？
多いです、
はい、そしてその上にそれを何とかしようとするとさらに費用がかかりますよ。
かかりますね。
ああ、この認識があんまりそもそも一般の方は持ってないようですね。
まあご存知ないと思いますね、関わらないので、
うん、ああそうなんですか、
はい、
それに対しては例えば基本的なそのステップ、どういう対処になるんですか？まずはその家屋を売却、はい、そして、に至るまでの道のりは、
まず
は簡単に言いますと
相続人を確定しないといけないですよね。相続した場合は
相続人の確定、はい、これがナンバーワ ン, ナ ン, バーワン 一番目にやること、
はい、分割協議をして司法書士に頼んで分割協議をして皆さんでいくらいくらだよとかちゃんともう打っていいよとか、そういうことをまず確定して、それからまあ不動産に売却するとか。
だからね、その中にあ、いやいやこれはこんだけ広いんだからお金になるでしょうって言ってこんな値段じゃ売りたくないよっていう人が一人でもいたら、これなかなか前に進まないですよ。
まとまらないんですよね。
そこにその相続人、それから今なんとおっしゃったかな、何人かの方、は
い、遺産分割、
遺産分割、
はい、
だから複数人渡るわけですよね。
そうです
ね、一人がイエスと言えば収まる問題なではなくて、
はい、
その法律に基づいた何人かの方の全員の同意が必要だと。
そういうことですね。
頭が痛いですね、これ。
そうですね。
うん、
はい、
でこれがね、皆さんが近くに住まれてて、しょっちゅう顔合わせて意思疎通ができる方だったらいいんですけど、もう一人は東京に行って、一人はあっちに行って、はい、こっちに行ってなるほどってなるとね、もうなかなかですよね。は
い、なかなかその合意を得るまでに時間がない。時間がかかる。
かかる。
ということですね。
そうですね。
で、また、うん、相続する方、あの、受け渡す方としては、当然これは、あの、プラスの遺産だと思って、
うん、
あの、子供たちのためにって言って残してるケースが多いですよね。
ああ、なるほど。
はい。
その辺の、その、落差が大きいと、手間はかかるわ、逆に追い銭はいるわ、金はかかるわ、
はい、
当てにしていたこれね何百万かと思ってたやつがとんでもないという計算違いですね。
そうですね、
あ
結構多いですね、うん、
その空き家二つ目に多い問題というとケースといいますか、
はい、解体したいけどお金がないっていうパターン多いですね。
解体したいけどお金がない、
はい、
そういった場合行政はある程度の手助けをしてくれるんですか？どういうアドバイスをされますか？
補助金を使ったりとかそういうパターンもありますんで、ただまあやっぱり解体するお金がない、そこで詰まってしまうっていう部分は結構多いですよね。
補助金という制度はあっても実際の運用はかなりハードル高いでしょう。それ
高いですし、あの枠が決まってますので、大体も補助金をこうスタートしたらすぐに埋まってしまう状態ですね。
ということはそれはあんまり当てにならない。
当てにならないかもしれ
ません、ね、となると、うん、まずは先立つものがいる、
残しておくべきですね。解体するかもしれないということを予想して。
ということはこれから私も含めて高齢化を迎える方、はい、いずれは降りかかっている問題は、はい、解体にまずお金がいるんだよ、まとまった額が、
はい、
この認識が大事だということ。
大事ですね。
どうなんですか、家の大小いろいろあるけれども、はい、最低やっぱりどのぐらいそのために蓄えが必要ですか、その解体費用としては。
もう一概には言えませんけど、100万単位でいる場合もありますんで、ちょっと積み立てでもしていただくしかないかもしれませんね。
あ、そうですか、うん、
それにあれですよね、その解体の前に中にある遺品整理、はい、もうこれも何十万ってかかるはずなんですよね。
そうですそうです、う
ん、それを分からずにね、家が大きいじゃないですか、和歌山の場合ね。
なるほど。
中にたくさん溜め込んでるものを、これをどんどん厳しくなっていく、ゴミの分別に従って分けていくってなると、ものすごいお金がかかると思うんですよね。
ある程度のまとまった額。ちなみに我が家の場合は築30年、橋本に引っ越して約30年、その時はまだ新築だった、はい、約50坪、ね、敷地が50坪のうち、
はい、
どのぐらいの解体費用プラスアルファかかりますかね。
木造ですか。
木造です。
そう
です、ざっとで結構です。
150から200ぐらいですかね。
150万から200万、
はい、
ああそうでしょうね。
ちなみに中身の整理、この間のセミナーでも言ってましたけど、
はい、
そのぐらいの規模で中身の整理となると本当に、50万ぐらいって言ってましたよね。
そうですね、かかりますね、
はい、ということは解体費用プラス50万ということは、我が家の場合少なくともまあ300万程度はそれに充当するお金が必要だということですよね。
なると思いますね、う
ん、しかし先ほどのお話を伺ってましたら、お金だけではなくていろんなことがこうついて回るわけですよね。
そうですね、うん、まあ人もついてきますからね、うん、
今ラジオ機の皆さん、これから抱える問題で、南純子さんからまずこれはしておいた方がいいよということがありましたら、サジェッション、アドバイスしてくださいよ。
そうですね、
いろんなケースがあるから何とも言えない、言いにくいことでしょうけど、まずお金の充当、
はい、
うん、それから
何においてもやっぱり意思の疎通を生前に測っとくっていうのはすごく大事じゃないですかね。
ああそうですよね、はい、豊原さん、はい、日頃からいわゆるその家屋に関わる遠い親戚も含めて、
はい、
そのコミュニケーションができる距離感を大事にしとかなきゃダメですよということですね。
そうですね、はい、
うん、いやこれ本当にもう私も他人事じゃなくって、自分の親もね、かなり高齢化しているので、兄弟3人いるんですけども、はい、3人ともとどうやって意思疎通するか、もうやっぱりみんな話したくない内容じゃないですか、
ええ、
でそれをどういうふうに話していくかっていうのは、皆さん同じようなことを抱えてるんじゃないかなと思うんですけど、
話しづらいですけどね。
そうですよね、
やっぱり話すべきですね、
はい、
橋本ワイドモーニング、今日の特集は空き家問題についてのお話、南純子さんにお話を伺っています。
橋本、
人が今試されている、日本赤十字社活動資金にご協力ください。
橋本ワイドモーニング、生放送でお送りをしています。今日のテーマは空き家問題、
はい、
一般社団法人みちる空間プロジェクト理事をされてます南さんにお話を伺っています。
はい、
全国的な問題、これからどんどんどんどんこの問題が日本中ね、大きな問題になっていくんですが、大体空き家率ってのは全国的に見てどのぐらいあるんでしょうね。
確か私このみちる空間プロジェクトが発足した頃っていうと 18. 何パーセントだったって記憶してるんですけど、
そうですか、は
い、